さて、まずはじめに臓器移植について教えていただきたいと思うんですが、臓器移植とはというとどういうふうにお答えいただくんでしょう。
はい、日本臓器移植ネットワークのホームページにおきましては、臓器移植とは重い病気や事故などにより臓器の機能が低下した人に他の方の健康な臓器と取り替えて機能を回復させる医療というふうに述べられています。
その他の健康な臓器と取り替えてということで、これは亡くなられた方からいただく場合、またご家族などこの生きていらっしゃる方からいただく場合などなどあるわけですよね。
はい、そうですね。大きく臓器移植2つに分かれておりまして、腎臓の場合で言えば、生体腎移植、腱腎移植、前者が身内の方からの移植、それから後者が亡くなられた方からの、提供を受けての移植という形になります。
はい、この日本臓器移植ネットワークというこの存在があるんですね。
そうですね。結局提供いただいた臓器をどの方に移植をするのかどうか、これはきちんとした規定がございまして、その規定にのっとって移植される方が選ばれていきます。その選択を公平公正に行うという目的で臓器移植ネットワークが活動をしております。
はい、日本で唯一の組織ということなんですけれども、ところで杉村先生、臓器移植を必要としている人というのは、想像もちょっとつかないんですが、どれぐらいいらっしゃるんでしょうか。
はい、臓器移植といいましてもいろいろな臓器がございます。臓器移植ネットワークに登録されている方のみで約1万3000人おられるというふうに言われております。ただこれは亡くなられた方からの移植を目的に登録されている方ですので、生体での移植ということになりますと数はもっともっと多くなると思います。
実際登録者で臓器移植を受けられる方というのは年間どれぐらいいらっしゃるんでしょうか。
はい、すべての臓器を合わせますと亡くなられた方からの提供ですと約300人というふうに言われております。生体移植を含めるともっともっと多くの方が移植はされております。
今回腎移植療法のお話も後半詳しく伺うことになっておりますが、腎移植に限って考えますとどうでしょうか。
はい、腎移植におきましては生体腎移植が年間約1400名、亡くなられた方からの腱腎移植が約200名というふうに言われております。
なるほど。臓器移植といいましてもいろいろな臓器がありますということでしたけれども、提供できる臓器というのはどういったものになりますか。
はい、亡くなられた方からの臓器提供に関しましては、心臓、肺、肝臓、膵臓、腎臓、小腸が挙げられております。
はい、
生体からの提供は肺、肝臓、膵臓、腎臓、小腸となります。
ということで、脳死後あるいは心停止後に提供可能な臓器というのと、生きている方、身内の方ですとか、生体からの提供はちょっとこう違いがあるわけですね。実際臓器移植法という法律も耳にしたことがありますけれども、先生、これによって例えば年齢制限などもあるわけですよね。
はい、臓器移植法は1997年に施行されておりますが、2010年に現在の改正臓器移植法が施行されておりまして、本人の意思が不明な場合、あるいは15歳未満の方でもご家族の承諾があれば、脳死または心停止下での提供が可能になりました。
さて、今日のテーマ、メインとなっておりますのが腎移植療法ということで、この腎臓を移植する、治療方法というのは、どういったものなんでしょうか。
はい、腎臓の移植は慢性腎不全、と呼ばれる腎臓の働きが低下した患者さんに提供いただいた腎臓を埋め込む治療方法です。提供される方によって先ほどお話しした通り、生体腎移植と腱腎移植の2つに分かれます。生体腎移植は健康な6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族の方から腎臓を提供いただき移植する方法です。一方、腱腎移植は脳死または心停止後提供いただいた腎臓を移植する方法です。なお、腱腎移植を希望される患者さんはあらかじめ臓器移植ネットワークに腱腎移植登録を行い、年1回の更新手続き、全身のチェック、 移植希望施設の受診が必要となっております。実際の腎移植手術では移植する腎臓の動脈、静脈、尿管を移植患者さんの動脈、静脈、膀胱にそれぞれつなぎ合わせます。加えて移植した腎臓を攻撃する拒絶反応を防ぐため免疫抑制剤を投与します。また抵抗力が低下するため感染症を予防する目的で細菌、真菌、これはカビですね、
はい、
ウイルスなどを抑えるお薬も使用します。手術の入院期間は、約1ヶ月間、手術前1週間ないし2週間、手術後3週間で、当院では行っております。最近では透析を行わないで移植をする先行的腎移植や夫婦間での移植、血液型が異なる組み合わせの移植も積極的に行われています。
先生、質問をしてもよろしいですか？
はい。
生体腎移植、例えばその夫婦間ですとか生きていらっしゃる方からの移植の場合、その提供者となる方々も入院等々は必要になってくるんですか？
はい、そうですね、手術前の検査は基本的には外来で行わせていただいております。手術の場合はもちろん入院が必要になります。手術前3日、手術後1週間、計10日程度の入院を通常は行っております。
この腎移植療法のメリット、そして、杉村先生、デメリットなどもありましたらぜひ聞かせてください。
はい、腎移植療法を行わない場合は透析療法が必要になります。透析療法には血液透析、腹膜透析、2つの方法がありますが、いずれも腎臓の働きを 100% カバーしていません。長期透析を行っている方は高血圧、アミロイドーシス、感染症、心血管系の異常、骨異常等さまざまな合併症が出現してきます。腎移植のメリットはこれらの合併症が起こりにくくなるということ、また、透析の方に必要な水分、カリウム、リンなどの食事制限がほぼなくなること、若い女性では妊娠・出産の可能性が改善することなど多岐にわたります。一方デメリットもございます。腎臓を移植した方は免疫抑制剤の使用を継続しなければなりません。飲み薬をしっかり飲むということが必要です。また、感染症の危険性が高くなることがあります。さらに内服薬の副作用も多岐にわたります。
ということで、ちょっと薬を継続して飲まなければいけないことですとか、その副作用というと例えば体のだるさがあるとか、そういったことを指しているんですか？
内服薬の副作用としましては、ステロイドによる糖尿病、骨粗しょう症、高血圧症などが挙げられます。その他にも肝障害、腎障害、心筋障害等の副作用が考えられます。
いろいろな副作用はあるということですが、そのメリットとこのデメリットを十分に考えて検討して移植なさる方は移植をするということですね。
はい、その通りだと思います。
腎移植療法の普及状況というのはいかがでしょうか？
はい、全国的には先ほどもお話ししましたが、生体腎移植が年間で約1400人、腎腎移植が年間200名ほどです。岩手県では最近生体腎移植が年間で10名程度、腎移植が1名程度になっています。移植目的に紹介いただく患者さんは、これ以上おられますが、移植を受けることができる条件、腎臓を提供できる条件を満たしていない場合は移植を見合わせたり、生体腎移植から腎移植登録に切り替えたりしています。